4月17日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。早速ですが、ここで番組から大切なお知らせがあります。4月19日月曜日、今度の月曜日からのコージーアップは、毎度おなじみ2ヶ月に1回の特別企画をお送りします。今回はコロナウイルスのワクチンについて掘り下げていきます。1都3県の知事、河野大臣も登場。コロナ変異株から国民を守れ、コージー専門家会議。高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まりました。コージーでもとことん掘り下げていきます。19日月曜日は東京都の小池百合子知事、20日火曜日は埼玉県の大野元裕知事、21日水曜日神奈川県黒岩裕二知事、22日木曜日千葉県熊谷俊人知事、23日金曜日は河野太郎ワクチン接種担当大臣です。プレゼントも用意しています。勝手に台湾応援企画と題しまして、台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキを毎日プレゼントします。さらにコメンテーターの出演も6時15分からと、さらに前倒しして最新のニュースをたっぷりとお届けしていきます。そしてさらにですね、来週からのこの特別企画についてのスペシャル告知増刊号を、明日のお昼にポッドキャスト YouTube で配信します。つまりはですね、この増刊号の増刊号という、ちょっともうよくわかんないですけどこちらではですね、月曜日からの、OK コージーアップについてのお知らせももちろんなんですけれども、コメンテーターの皆さんの素顔について、飯田浩司アナウンサーと私新業でいろいろとちょっとその、番組の舞台裏を語っていきたいなと思っております。さらにですね、プレゼントいたします台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキの食レポもします。私新業、そして飯田浩司アナウンサーはもうラジオ局のアナウンサーですので、もう言葉を巧みに使ってこのパイナップルケーキの美味しさをですね、お伝えしていきたいなと思っておりますので、ぜひこちらもお聞きください。ハードルが上がりましたけれど、どうなっているんでしょうかさあ、それでは OK コージーアップ週末増刊号、今回のメニュー紹介していきます。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。今週のニュース振り返っていきましょう。国内で一般の高齢者へのワクチン接種開始、まん延防止等重点措置、東京、京都、沖縄の3都府県に適用。東芝が今月中にも特別委員会を設置し、買収の提案を審査。アメリカのケリー特使が中国訪問へ。日本とドイツ初の2プラス2開催。政府、原発処理水の海洋放出を決定。バイデン大統領がアメリカ軍のアフガン完全撤退を表明。台湾の蔡総統がアメリカの非公式の代表団と面会。アメリカのバイデン大統領との初の首脳会談へ向けて菅総理が訪米といったニュースがありまして、こういったことについて番組で取り上げてまいりました。そして今週は熊本地震発生から5年ということで、14日水曜日には RKK 熊本放送報道部記者徳本幸太郎さんに電話出演していただきまして、5年を経た現状についてレポートしていただきました。そして翌日15日木曜日には熊本市の大西市長に地震から得た教訓、そしてコロナ禍の今、地震対応のスキルをどう生かしたかというお話についても伺いました。大西市長には放送では紹介しきれなかった震災当時のお話も伺いました。未放送の部分も含めましてロングバージョンでこちらでお送りしたいと思います。それでは今週のプレイバック。
さあ、ここでですね、地震の発災直後からいち早く市民あるいは日本全国に向けて、情報を発信し続けるなど迅速な災害対応をされてこられました大西和文市長と電話がつながっています。大西市長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、昨日で、熊本地震の前震から5年が経った、そして本震からは、まあ、日付上は明日で、5年ということになります。あの当時、市長どういったことをされ心がけていらっしゃいましたか。
まあ、前震というのは当時はまだ、
はい、
そう思ってませんから、
ね、
あ、大きな地震があってもうこれがまあこれに対応することが大事なんだということで、まあ、当時は夜だったんですけども、その9時26分ですから、それからどんどんどんどん夜が更けていきますので、皆さん公園だとか広場にですね、外に避難されてるわけですね。で、余震もちょっとあってましたから、皆さん怖いということで、ところがこの皆さんに物資を運ぶので精一杯で、水も断水してますから、はい、さあこれを復旧させるので精一杯ということで、まあ、ちょうど5年前 の、 その要は7月15日つまり翌日になった時にも、もうほとんど寝ずにですね、
はい、
災害対応をやっていたというのが実態でした。そしたら、まあ、いわゆる本震というやつがですね、4月16日の、まあ、午前1時25分ですね、
はい、未明ですよね。
で、未明なんです。で、この時は実はもう前震の時のその対応である程度メドがついたということで、全員交代をしてですね、
はい、
休める人は休んで一旦帰って、まあ、それぞれ戻ったんですね。
はい、
まあ、余震が来るって言ったってそんな大きなこう、ね、そこまで大きなのは来ないというふうに思い込んでいたので、これが大きな間違いで、夜中にもう本当にすごい凄まじい音、下から突き上げるその、振動と、それからもういきなり停電になりますし、その暗闇の中でガラスが割れる音、周りの叫び声すら聞こえないわけです。で、物がこうガチャガチャその崩れていく音しか聞こえないっていうのは、はい、私もしがみつくのがその精一杯で、ちょうど自宅の2階にいたんですけれども、下にいるですね、家族をですね、はい、生きてるかどうかっていうのをまず確認して、まあ大丈夫だとですぐ外に出ました。で、ところが外に出たのはいいんだけど、今度は私は災害対策本部にすぐ急がなきゃいけないので、
はい、
危機管理の担当に電話をするもつながらない、それから非常用の携帯電話もつながらない、それからその公用車にも当然つながりませんから、
そうですね、
迎えにも来れないっていうことになってですね、はい、で夜中ですけども、その時は市役所に残ってるスタッフもそんなにいないわけですよね。で、もうみんなその現場で死ぬんじゃないかと思って、みんな広場に逃げた人もいれば、市役所の中でですねしがみついてた人もいればっていうようなことですから、はい、で私もまあ、市役所にその明け方はその2時5分ぐらいに着いたんですけれども、
はい、
まあ、階段を上ってって、その秘書課の部屋に行くと今度はドアが閉まってるんですよね。それで開かなくて、まあね、でそれをどんどんどんどん叩いて鍵を持ってこいっつって開けてもらって中に入ったっていうのが、その本震の直後でしたね。
これその直後からもう災害対応されるとなって、まあ、国もプッシュ型支援でいろんな物資が入ってくるというところにもなりましたけれども、この辺のオペレーション、情報がなかなか錯綜する中でっていうのは大変だったんじゃないですか。
そうですね、もう実際に被災状況をちょっと全体像がつかめないという中でですね、どうやってですねそういう物資をですね、皆さんにですね、届けるかっていうのが非常に苦労しました。ただ、まあ、プッシュ型でですねたくさん物資が来るなっていうのは安心感があったんですよ。
はい、
ところが届いたはいいけど、スタジアムに山のようにそのトラックがもう何十台もですね渋滞をしてしまって、でそれを降ろす人もいなければそれを運ぶ人もいないというような状況の中でですね、まあ非常にそれが困難だったなっていうのはありました。ただやっぱ多くのボランティアも含めてですねたくさんのご支援があったおかげでですねやっぱり初動はなかなかうまくいかなかったんですが、徐々にですねハンドリングができるようになってきたということですね。
さあ、その後市長、まあ さまざまなことを復興対策やらなければならなかった中で、まあ、特に優先されたことというとどういったことですか。
多くの皆さんがですね、住まいをなくしたり、あるいはですね、仮設なり、まあ、大きな被害を受けた人がですね、大体13万世帯ぐらい罹災証明書を発行してますから、13万のお家に何らかの被害があったわけですよね。
はい、
これ生活再建を最優先にするということがですね、この5年間ですね、最大限急いで取り組んできたということです。で、あと過去の震災の事例からもですね、仮設住宅やいろんなところに入居した人たちがですね、孤立をしてしまうっていうようなことがですね、やっぱりありましたので、まあ、そのお一人お一人にですね、寄り添うっていうことをその段階からやってきたと。
車中泊の方々が非常に多くて、この方々に対してのその健康面のケアとかっていうのも取り沙汰されましたが、そのあたりはどういった対応されましたか。
はい、車中泊っていうのはあんまり想定を当時ですね、してなくて、やっぱり避難所に皆さん行かれるもんだと思ってたのが、やっぱり余震がもうとにかく何十回とこう大きな地震が揺れてましたので、皆さん恐怖でですね、指定避難所に行ってももうそこがいっぱいだったり、コンビニとかのスーパーマーケットの駐車場、それから学校のね、グラウンドなんかにも車を止めて、その時にやっぱりエコノミークラス症候群でですね、関連死の方がかなりいらっしゃるんですけれども、やっぱこういうところの対策というのは非常に困難だったということ、それから車中泊の方は移動されますので、物資をお渡しするにしても、いろんなフォローをするにしても、連絡を取るのは、これが非常に難しかったっていうのがあります。
まあ、当時から進化した仕組み等々もあると思います。どういったところを教訓として市長考えられますか。
災害救助のですね、権限が、まあ、それまでは都道府県知事にしかですね、権限がなかったので、はい、なかなか簡単にはこういかないような状況があったんですが、今は法律が改正をされてですね、はい、まあ、要件を満たした希望するそういう指定都市はですね、直接災害対応を行うということができるようになったということで、ここはやっぱり機動力とかスピード感というのがですね、非常に高まるという意味では進化したのかなと。あとはやはり行政のですね、デジタル化が非常に進んだということでですね、これはやっぱり例えば災害時は避難所とのですね、はい、物資を何がどこに足りないとかっていうことを、まあ、タブレットとかクラウドとかですね、そういったものを使ってシステムを使ってですね、はい、管理することが徐々にできるようになってきた。それから SNS がですね、スマートフォンが普及したことによってですね、個人の皆さんへ情報を伝えたり、あるいは個人の皆さんからですね、情報をいただくということ。
SNS に関しては市長ツイッターなどを使ってこう様々きめ細かく発信されていたと思います。で、はい、一部にはそのね、動物園から動物が逃げ出した等々のデマもあった、中でどういった情報提供を心がけられました。またこの先も含めて教訓というものがありますか。
一回発した情報というのは非常にですね、もうずっと拡散していきますので、はい、間違った情報を出さないようにやっぱりしっかり確認をするということと、デマとかがやっぱたくさん流れますから、皆さんにはやっぱり一時情報かどうかっていうのをしっかり確認をしていただくということですね。いろんなメディアをやっぱクロスしていただくということが大事で、例えば SNS を見ながら、はい、ラジオで、そういう情報を確認していただくということも大事なので、いろんなこのチャンネルを持って確認するということをぜひですね、お願いしたいなというふうに思いますね。
今はこの新型コロナの対応もあると思います。当時の経験というものが生きている部分というのはありますか。
やっぱりできるだけ最悪を想定しながらですね、やっぱりいろんな対応を取っていくということが非常に重要だと思っています。ですので、やっぱり早め早めにですね、まあ、保健所の体制であるとか楽観視をしないということはとても大事だなというふうに思います。ですから、これは新型コロナでもですね、早め早めのいろんな対応割と取れてきたのもですね、はい、熊本地震からのいろんな教訓があったということ、それからあとは各部署とのやっぱり連携であるとか、市民の皆さんへのいろんな情報発信であるとかですね、まあ、こういったものは随分そういう教訓が生かされてるんじゃないかなというふうに思います。
去年の今頃思い返すと、全国に緊急事態宣言が発令された。で、そこで熊本市は、飲食店を含めてなりわいを支援するということで、独自にこう支援金を出すなどやりましたね。辺っていうのは、はい、かなり前々からこういうことがあるかもしれないで準備されてきたということですか。
まず県と協調してですね、お金は心配いらないような状態をまず 作るということで、制度要旨を早めにやるということで、3月の時点でもうそれは決断をしてですね、
はい、
で利子も3年間無利子でっていうようなことで、それは熊本市が負担しますというようなことをやったり、それから飲食店も含めたところでのいろんな家賃支援とかもそうなんですが、こういったものも国よりも実は先にですね、やれたっていうのは、熊本地震の時からある程度こう頭の中でやっぱシミュレーションしてたっていうのは、ね、それが役に立ったのかなというふうには思います。で、役所のスタッフもみんなですね、はい、やっぱりそういうのは機動的にパンパンこう決断をできるようになったので、昔だったらいやいやこれは市長こうじゃないですかとああじゃないですかとかってですね、はい、いろいろ言う人がいたと思うんですが、分かりましたってパッパッパッとこうやるような体制になったっていうのは、やっぱりそういう厳しい局面をですね、乗り越えてきたからかなというふうに思いますね。
さあ、昨日の14日付の、まあ、全国紙にも熊本城の天守閣の綺麗な写真が載ってました。26日にはお客さん入れるようになりますね。
そうなんですよね。もう本当に5年ぶりにですね、ようやくこの天守閣が復旧したというのはですね、本当にありがたいことで、はい、まあ天守閣の部分についてはですね、中に入れるようになったということで、もうですね、はい、熊本城の全体を元に戻すためにあと15年以上かかるというふうに言われてまして、まだまだちょっと長い道のりです。ですがやっぱそういう地震の爪痕もですね、皆さんに見ていただけたらなというふうに思うところです。はい、
明日16日から熊本復興映画祭が行われます。でその会見の中で、はい、市長この5年を振り返って、簡単に復興なんて言うなよな、言えないと思いますっていうふうに答えてらっしゃいました。まあ、この5年間っていうのをなかなか一言で振り返るの難しいと思いますが、どういうお気持ちでこの時は言葉発せられましたか。
復興とは何なんだろうなって考えたときに、やっぱり皆さんやっぱり物理的なものは戻ってきても、
はい、
なかなかですね、この心の復興であるとか、本当に地震の前までに自分の状態を取り戻すということはもう簡単ではないし、むしろ戻らないこともたくさんあるんですね。ですから、まあ、そういう意味では復興って言って5年で節目ですっていうふうに我々はよく言いがちなんだけれども、はい、やっぱそういうことを軽々しくはやっぱ言えないよね。まだまだ厳しい人たちがたくさんいらっしゃったよね。やっぱそういう人たちのことを考えると、簡単に復興って言うなよな、言えないよなっていうふうに、まあ思ったってことですね。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。どうぞ最後までお付き合いください。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号、いただいたメッセージを紹介します。高知県高知市の方からいただきました。ありがとうございます。 先日妻と市役所に行ってマイナンバーカードを取得しました。4人の子供の分の申請も済んでいたのですが、小学生の子供については本人確認のため本人を連れて来庁してくださいと言われました。保険証などの書類だけではダメだそうです。市役所が空いている平日に小学生を連れてくるとなると、学校が終わってから役所が閉まるまでの時間帯にかなり混雑しますよね。私が必要書類に記入している隣で落ち着きのない小学生2人をただ座らせるのは無理なような気がします。未就学児の方は親が代理で行えるのですが、保険証などが必要になります。あと必要なのが子どもの顔写真。これは現像された写真を提出しなければならず、オンライン申請時に撮って使用した写真のデータがスマホの中にあるのに、それでは証明にならないと言われて驚きました。カード申請まではオンラインでサクサク行けたのに、市役所で住所の記入など2度手間3度手間で、ペーパーレス化などマイナンバーカードの理想に現実が追いついていない印象が強く、普及が進まない理由が分かったような気がしましたとメールいただきました。ありがとうございます。続きまして、熊本県熊本市にお住まいの50代の男性の方からです。熊本からいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。早いもので今週は熊本地震から5年。4月16日の本震の時は家族3人車で避難しましたが、生後半年の子供が泣いて周りに迷惑をかけるのも申し訳なかったので、車内でテレビを見ながら一夜を過ごしました。その後数週間は医師ということもあり、市町村の避難所を巡回して、特に高齢者やお薬を飲まれている方の様子を伺ったり、常駐されているスタッフに注意点をお伝えしたりという活動をしていました。避難生活が長引くとエコノミークラス症候群だけでなく、生活不活発病、つまりは引きこもることで筋肉が衰えて寝たきりのリスクが高まる、そういったことですね。こういった生活不活発病や感染症などの問題が大きくなるので、地元の FM 局に出演してテーマごとの対処法を収録して頻繁に流していただきました。またポッドキャストでも聞けるようにしていただきました。この時被災者に有用な情報はやっぱりラジオなんだなと実感した次第ですといただきました。メールありがとうございます。そうですね、今週は熊本地震から5年ということで、特集をですね組んでお届けしましたけれども、改めてその備えの大切さというのを感じますよね。非常用の持ち出し品を家にこう置いている方というのはだいぶ増えているんではないかなと思うんですが、そこでこう満足してしまうというか、もうこれだけ揃えたから大丈夫だって思ってしまいがちなんですけれども、例えばその大きな地震があった時に、じゃあまず揺れた時、その揺れが大きくなってきたら自分はどんな動きをしなきゃいけないのかといったところだったりとか、あと避難する時の動線ですよね。あの小学校に避難すればいいんだってこう思っているだけでは、その地震があった時に例えばその物が倒れていたりとか足場が悪かった時にどういう生き方があるのかっていうのをいろいろとこう想定しておかなきゃいけないですよね。しかもその情報をお子さんと共有できているかどうかというのも大切になってきますし、いただいたメールにも書いてありますように、その避難生活をしている時にあたってのその注意しなきゃいけないこと、生活不活発病のことであったり感染症のことであったり、こういった部分もどうやってこう防いでいくのかっていうことも含めてこう考えなくてはいけない、今一度見直すことが大切なんだなということを、感じました。ここ最近は本当に、日本のあちこちで地震があって、トカラ列島もそうですし、金曜日はですね、私の、地元でもあります秋田で、朝4時あと、そして朝の8時ぐらいですかね、震度3程度の地震があったりしまして、本当にいつどこで、地震に遭遇するか、大きな地震に遭うかというのは本当にわからないことなので、改めて、備えの大切さ、しかもその備えというのがいろんなこう多岐にわたるものなんだということも、改めて実感しました。はい、メールありがとうございます。続いてはですね、アメリカ在住の50代の男性会社員の方からいただきました。ありがとうございます。通勤の車の中でポッドキャストで拝聴させていただき、いつも楽しみにしています。日本企業の 駐在員です。私はアメリカで4月16日にファイザーのワクチン2回目を接種完了しました。州により違いがありますが、ここノースカロライナ州は順調で、もう16歳以上の居住者は誰でも予約して接種ができます。医療機関のほかドラッグストアなどでも受け付けており、私はドラッグストアで受けましたが、予約時間に行けば待ち時間もなく非常にスムーズでした。ファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソンの選択肢から私は結果的にファイザーでした。周りの人の話によると、店舗によっては低温対応冷蔵庫がなくモデルナしか扱っていないなどの場合もあったようです。ジョンソン&ジョンソンは一度の接種で済むため便利なようですが、少し後で出てきたので比較的希望者は現時点では少ないようです。社内のメンバーも多く接種しましたが、インフルエンザのワクチンと変わらないという意見が多いです。発熱を含む症状が翌日出た人もいるようですが、その割合は少ないようです。私も明日の自分の様子が少し気になりますが、大きな心配はしていません、ということで、現地の情報を教えていただきました。ありがとうございます。今週コメンテーターでお越しいただいたジョセフ・クラフトさんもおっしゃってましたけれども、アメリカでは薬剤師の方もこう訓練を受けてワクチンの接種をこうしているそうなんですよね。そしてですね、私の知り合いの奥様が看護師としてこう病院に勤めていらっしゃるんですけど、ちょっとお話を世間話程度になんですけどね、聞いたんですが、その奥様は、2回目のワクチンの接種を、つい最近終えたということで、接種をしたその日は37度くらいまで熱が上がって、翌日は37度3分くらいまで熱が上がった。でその後また下がって、いつもの通りにこう戻ったという話だったんですけれども、その病院の中でもワクチンの接種を、お医者さんであったり看護師の方であったりしていたので、副反応についてももうちょっと分かってきている部分があるので、その熱がこうちょっとこう上がった時も、あなたはそういうタイプねみたいな話になったというふうにおっしゃっておりましたね。こうやってアメリカでワクチンの接種が進んで、そして日本では高齢の方のワクチン接種がこう、ね、進んできてというふうなことになっていくと思うんですけれども、私や飯田アナウンサーがこう接種する時期がいつになってくるのかというのはちょっとこうね、まだわからない部分あるんですけれども、副反応についてこう分かってくると、どういうふうにこう、受けたらいいかというのも分かってきますよね。例えばその日のうちにちょっとこう熱が上がったり、次の日に熱が上がったりということがこうあるんだなということが分かっていると、飯田浩司アナウンサーがワクチン接種を受けるタイミングと私が受けるタイミングでちょっとこうずらした方がいいかもみたいなことも考えられるので、働き方もどうしたらいいかなというのは事前にこう心の備えというか、そういうのはできるのかなというのは感じますね。メールありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。4月18日日曜日、菅総理大臣日米首脳会談から帰国。4月19日月曜日、3月の貿易統計、2月の鉱工業生産指数確報。4月20日火曜日、定例閣議。4月21日水曜日、上海国際モーターショー、エリザベス女王95歳の誕生日。4月22日木曜日、ヨーロッパ中央銀行理事会。4月23日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。続いては来週4月19日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。19日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。20日火曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。21日水曜日、国際政治学者で慶応大学教授、皇位継承に関する有識者会議のメンバーでもある細谷雄一さん。22日木曜日、経済学者で明治大学准教授の飯田康之さん。23日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは朝6時15分から連日登場していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、 勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。お送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。まずは今週の株式市場の動きについて。一つ目のポイントは、トリチウム除去関連株です。政府が原発の処理水を海洋放出する方針を打ち出したことから、処理技術を持つイメージワンという企業の株が買われています。同社はアルプス処理水に含まれるトリチウムの分離技術の実証実験を進めていまして、今週の株価は4連騰、そして高値更新中となっています。また、放射能測定業務を積極展開している環境管理センターという企業の株も同じく連日買われて高値更新中となっています。両銘柄ともデイトレーダーなどの短期資金が流入して需給相場となっています。私の周りでもここ数日でかなり利益を出したという人がいました。ですが外国人投資家の貸し株売りも入ってきていますし、短期資金は逃げ足も早いです。注意が必要ですので、日中相場を見られる人向けの銘柄になっているかなと思います。そして二つ目のポイントは、半導体需要です。半導体受託生産で世界最大手の TSMC が15日に好決算を発表しました。テレワークの普及からパソコンなど向けの半導体の需要が伸びたとのことです。アメリカ市場ではフィラデルフィア半導体指数も上昇していましたし、これを受けて16日の東京市場では東京エレクトロン、新越化学工業など半導体関連株が堅調な値動きとなりました。また電子顕微鏡で世界首位の日本電子に対してゴールドマンサックスが新規に買い推奨したことから株価は高値更新しています。バイデン政権は新たに打ち出した巨額のデジタルインフラ投資計画において、半導体サプライチェーンを強化する方針ですし、足元では半導体不足が自動車生産に影響を及ぼしています。今後も長期的に有望技術を有する半導体関連企業が素直に買われていくのではないでしょうか。また、16日の日米首脳会談を受けて、さらに半導体関連株への注目が高まるのではないかなと見ています。最後に来週のポイントです。22日、23日と2日間にわたってオンラインで開催されるバイデン大統領主催の温暖化サミットがキーワードになるかなと見ています。株式市場ですでに再生エネルギー関連株に物色の矛先が向かっています。個人的に注目しているのが脱炭素関連銘柄です。脱炭素とは地球温暖化の原因となる CO2 などの温室効果ガスの排出を防ぐために石油や石炭などの化石燃料から脱却することです。投資家としては再生可能エネルギー関連株や水素関連株など中長期のテーマとして注視していく必要があるかなというふうに見ています。今週の相場格言。ショック安こそ最大の買い場。今週14日にグレイステクノロジーの創業者松村氏が突然逝去されました。相場は創業者の逝去によって失望売りが出て大きく下落してしまいました。創業者を失ったことは大変残念ですが、株価は一時的に売られてもそれは突然起こったアクシデントです。東証一部銘柄ですし、 これで企業自体がおかしくなるということはあまり考えられません。株価は2日下げたものの3日目に切り返してきています。過去リーマンショックやコロナショックの暴落場面は天与の買い場でした。企業の適正価格より売られすぎた場面は買いだという教えです。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株のお話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、来週19日月曜日からの放送内容についてのスペシャル告知増刊号というのを明日18日日曜日お昼にポッドキャスト YouTube で配信します。こちらはですね、私新業と飯田浩司アナウンサー2人でお届けしていく内容になっております。高橋陽一さんがですね、本番前にやっているあれについても暴露します。コメンテーターの皆さんのちょっとこう裏側だったりとか、番組の合間にどういうことをしてるかといった部分も含めてですね、ちょっとお話ししておりますので、合わせてお楽しみいただければなと思います。ぜひ明日配信の増刊号もチェックしてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。19日月曜日からは日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、いわゆる春の大一番です。いいわね、行くわよ。ぜひ皆さんの応援、引き続きよろしくお願いします。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。